オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。448回でございます。9月8日日曜日23時、だいぶ遅くなりました。さっき寝てしまいました。スタジオで爆睡です、ということでトータル679回目、448回目、448回の通算679でございます。はい、なんかね、あ、倒れた。長男ブライアンが今なんか友達連れてきてて、炭火がまた七輪で焼肉、この前もやったんよね。今週の月曜日やったっけな。4人ぐらい高校の友達連れてきて夜大騒ぎしてて、苦情は大丈夫かいなと思ったけど、もうそのまま寝ちゃったっすけど、今日は今日で中学の友達かなんか来たのかな。で七輪で炭を起こそうとしたけど、あ、着火剤がないので、で妻ジェニファーがスタジオ来て火を起こしてくださいって言われて、でとりあえずバーナーと割り箸と、なんかマック、ビッグマックかなんかの箱があったんで、その箱を燃やして今炭を起こして、なんか今もう焼いてましたけどね、っていう。炭起こせよっていうね、自分で起こせよっていうやつですけど、起こせてないっていうね、でなんか大丈夫やろほったらかしとったら、結局未だにまだ火が起きてないって、30分ぐらいしてまだ来たのかな、妻ジェニファーに2度目で嘘って言ったら本当に起きてないっていうね、大丈夫かよっていう、そんな感じ。今ですよ、23時、今から肉焼くっちゅうね、なんかもうすごいありえないっちゃありえない。もうなんか収録終わったらダッシュで寝ないといけないですけどね、僕5時起き、そう、変な仮眠したんでなんか中途半端になりましたけど、で昨日トモくんの飲み会があったんですけど、トモくんの飲み会に行けず、急遽一族、ロバート国王を含め、食事会することになり、そっちに参加し、飲んで、で、家帰ってきて、缶ビールを開けて、多分一口か二口飲んだらひっくり返ってたみたいで、で、そのひっくり返って起きたら4時過ぎで、4時過ぎ、5時前ぐらいに起きたんかな。で、もうちょっと寝ようと思ったけど、寝そびれて、で、もうそんなこなしてると今度、妻ジェニファーが夜勤だったんで、花丸の散歩行かないかんなっていうので、7時前、6時半過ぎぐらいに花丸の散歩に出かけ、で、1時間ぐらい散歩して、で、寝ずにそのまま。で、ちょっと、うとうとはしたんですけど、みたいな、感じか。っていう生活。なんか、休みやけどバラバラ。で、土曜日も出勤したんで、なんかバラバラな睡眠になってしまい、なんか、もうこの不安なやつですけどね、これ。まあ、明日、今日、今からもう一回、なんか分散睡眠みたいになってるんで、またキュッと寝ればまあいいでしょうという、と思いますけど。はあ、で、ツイキャス生中継、今回もやってますが、もう深夜なんで、あ、深夜やね。深夜ですからね。お気をつけいただきたいと思いますけど、ご覧で、ツイキャスでは、わかる人にはわかる。いや、ハゲたなぁ。今日髪を切りまして、横5ミリで短くして、でもなんか画面左、反り、ハゲとるなぁ。 ハゲ取るな、ここね。いやいや、ハゲ取ります。まあまあまあまあ、まあ、もう、寝癖でしょう。52歳。52歳。まあ、52歳でここまであれば大丈夫でしょう。ハゲたな。で、ちょっと伸びたなと思ってて、で、割とその、この前、会社の人たちと飲み会してたら、白髪増えましたね、みたいに言われて、嘘やろと思ったんですけど、で、昨日ベランダに出て、太陽の光の下で鏡で見たら、まあ髪が伸びてるっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃ白髪がもう多分倍増 ?3 倍 ?3 倍ぐらい増えてる。まだでもこのツイキャスとかの画面上じゃ出ないぐらいですけど、めちゃめちゃ、わ、もう増えたー思って。増えたのに、白髪になれば剥げない保証とかくれればいいのね。白髪になるわ、剥げるわ、だったら、何？両取りになるっすよね。まあ、大丈夫かいな。で、でもまあ短く切ればまあ目立つ。で、今日美容室行って、その、美容師のお兄さんに、いや、増えたんすよね。まあ、でもまあまあまあまあ、大丈夫じゃないですか、みたいな。短くすれば大丈夫でしょ、あ、そうっすね、みたいになったんで、まあ。でも来年ぐらい、でもなんか染めたら、今日妻ジェニファーも言ってたんですけど、染めたで、もっと白髪が増えるっていう、その都市伝説みたいなこと言って、マジかと思ったんですけど、本当？でもまあ、一発逆転で白髪が減るってことが、一番いいですけどね。また黒くなるみたいな。だから白髪は伸ばすとなんか劣化した髪みたいなね、多分ツヤがないというか、多分ゴワゴワってなると思うんで、増えたら増えたでまたちょっと髪質がどうなんだね、変わるような気がするんですけど、どうだっけ、まんまでいくか。でも、黒に染めると手間がかかるんで、やっぱ松本人志バージョン、所ジョージバージョンじゃないけど、茶髪系とか色をつけた方が多分楽な、じゃないかなと思うけど、怖い。怖いございます。まあまあまあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。もう52、来年53、しゃあない。しゃあなし、しゃあなしでございます。はい、で、おかげさんで、先月無事、11周年、オルネポ、やりまして。で、今回、11名様に、スキマコーヒープレゼントみたいなのをやりまして、で、もう、ほぼ届いたっぽいっすので、無事にね、まあ、飲んでいただければと、思います。また、まあ、隙間コーヒー、僕、ちょっとまだお店に行けてないんで、お店に行きたいのもあるし、またちょっと豆をまた送ってもらって、家でまたゆっくり飲みたいな、みたいな、手持ちの豆をまた買おうかなと思いますけど、やっぱ、違いがわかると思うんですけどね、もう、その辺の、コーヒーと違うっていうのは分かると思いますので、宮本アモンよりも分かるとは思いますので、雑味のない感じのね、あ、こんなに違うんだっていうね、やつを飲んでいただければと思います。あと、名前だけ耳にして、実物、実際飲んでみたいって方もね、隙間コーヒー、概要欄に貼ってるかな、オルネポね。そこから飛んでもらえば買えるので、で、ドリップパックのやつだったら、もう、お湯注ぐだけで飲めるのでね、一回頼んでみてはいかがでしょうか。かも、100均でね、フィルターと、セットするやつを買えば、もう家でもできるっちゅうね。でフィルター、紙のフィルターと、そのプラスチックのカップにセットするやつの多分200円でセット揃うんじゃないですか。お湯はまあ急須とかでちょぼちょぼちょぼってやってもいいし、あともうケトルでちょびちょび垂らしてもいいし、やっぱインスタントコーヒーとは全然違うので、飲んでみていただければと。 思うわけでございます。で、今日ね、休みだったんですけど、トークサバイバー、もう今週始まってたかな、トークサバイバーね。やっと、今日2つぐらい見たかな、トークサバイバー。面白いね。ネタバレになるからいろいろ言わない方がいいと思いますけど、面白いね。で、ネタバレしてるというか、佐久間さんのオールナイトニッポンに千鳥がゲストで出て、で、トークサバイバーの話を知ってたんですけど、脱落していくやつね。だから、面白い話をして、面白くなかった、その中で一番面白くない人が、脱落するっていう。で、ドラマ仕立てになってるんで、殺されたりとか、連れて行かれたりみたいな設定で、どんどん減っていく。サバイバル。生き残りをかけて面白いエピソードしていくみたいな。で、みんなクオリティが高いので、おもろいなっちゅう。で、佐久間さんが今回初めてやるトークテーマで、怒りながら褒めるっていうのがあるんですけど、2話であるんかな。あれが面白いっていう佐久間さんがお気に入りっつって、まあ見たら面白かったね。誰も傷つかないっちゅうね。あれ面白い。面白かったですね。で、これから先も今は出てない、チャンスお城とか、長野とか名前出てたんで、ニューヨークとかも出てたんで、奈良原さん、ヤーレンズ奈良原とか出てたんで、この辺が、多分8話ぐらい全部であるから、後半出てくるんでしょう。その辺も楽しみ中ね。あと静かなるドンの第4章も上がってたんで、これもネットリックスいいね、やっぱね、みたいだと。で、来週、再来週ぐらいになったら、極悪女王か、ユリアン・レドリバーのダンプ松本のやつが、そう、もうね、楽しい。地面師面白かったから、そういうやつ、ずっと、追いかけつつ、で、西園寺さん面白いと。西園寺さんまた展開があれどうなるんやろうね、西園寺さん。松本若菜が素晴らしいと。で、今日も今日とって日曜日、サンデーモーニングの前場さんも素晴らしいと。ちょっとしか見てないですけど。そんな流れ。で、ブラックペアンも今日どうなってんやろう、ブラックペアンも楽しみですね。天木先生大丈夫かっちゅう。都会先生やってきたみたいな。都会先生ね、すごいね、二宮っていうやつ、みたいな感じでございます、そんな感じか、そんな感じでございます。とりあえず行きましょうか。はい、桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のさんのオールデザネポン。はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております、桃江のさんのオールデイズザネッポンでございます。第448回でございます。桃江のさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールデポー。はい、ということで、今日だからまたノンアルコールなんですよ、23時ね。まあ飲まない。で、やっぱりプリン体ゼロを買っておるので、美味しくないっちゃ美味しくない。で、昨日はその食事会で生ビールが飲めたので、生ビールはうまいね。一応2杯でやめたっていう、これも人生大きな進化。はあ、そっから、ロバート国王のキープした焼酎を飲んで、で、そっからまたジェニファー宮殿に行って飲み直して、また缶ビール飲んで家帰って、まだまだ飲めるぜと思ったらひっくり返ってしまったっていうね、感じで。そんなにでも量は飲んでないよね。でも寝る、家で寝れるぐらいだから、これはもう、ほんと飲み方としてはジェントルマン成立してきたなっていうね。自慢、当たり前じゃ、まあ、はい。それでは、第448回、よろしく、お願いいたしまーす。
こんにちは。うんちがデカめです。ねえ、君はもう巻きぐそじゃない。そんな顔に似ているだけ。 うんちパック。ねえ、君はもう、巻きぐそじゃない。ももやのさんのオールデイズのネポン。
はい、お送りしております。448回でございます。で、だから、その、一族の飲み会があって、で、今回は福岡から、妻ジェニファーの兄のリチャード王子が、娘を連れ、で、何白の柴犬を連れてきたんですよ。豆柴って言ってたかな。で、花丸と年が一緒ぐらいって言うんですよね。3歳ぐらい。ちょっと年下やったかな。で、まあ、それでご対面させたら、まあ、それはもう、花丸が、オス同士ってこともあるみたいですけど、めちゃめちゃ、牙を向いて、うわーって、もう見たことないぐらい吠えたみたいで、その白の、豆柴くんも、日頃聞いたことないような、吠え方で対抗したみたいな。で、妻ジェニファーが、なんか、その後、そのバトルの後、落ち着いた後、ガブってやられたみたいな。ちょっと血が出たとか、マジかみたいな。っていう写真だけが送られてきてて、まあ、もうその最後は打ち解けたというか、仲良く並んで写真撮れてたみたいですけど、最初はうーってやってたらしくて、っていう噂を聞き、で、食事会に僕が、花丸の散歩、今日、5時半スタートって言われてたんで、でもまだ暑いから、本当だったら花丸の散歩は5時ぐらいからやりたいんですけど、しょうがないから、日陰を渡りながら、4時過ぎに散歩スタート。4時半ぐらいにスタートって言ったかな。で、花丸に今日時間がないので、短めでお願いしますって言って、スタートしたら、やっぱ30分ぐらいで、まあ暑いのもあったんですけど、すぐ花丸、家戻ってきて、おしっことうんこを済ませ、戻ってきて、もう話の別れやっちゃな、みたいな。で、本当は4時ぐらいに出たかったけど、ちょっと出遅れて、で、まあ、出遅れたのも長女ブレンダーがなんか、運動会の音楽を CD に焼きたい。BGM を、いろんなヒット曲。エビカになんとか、エビカになんとかとか、あと世界の終わりとか、なんかいろいろ、今時の、多分さから、保育園の親御さんが喜ぶ選曲、子供たちも喜ぶ選曲みたいなの入れの、玉入れではこの曲をとか言って、十何曲、世界の終わりとか、いろいろ、緑黄色野菜じゃないか、社会か。とか、みたいなの。で、ゲオで借りてきて、で、それを、家族用パソコンみたいな、Windows のやつか、に CD 入れて、焼く、とかやってて、やろうとしてたんかな。で、CD 借りれなかったから、で、Apple Music、で、僕らは、家族で Spotify を、有料会員でやってるから、Spotify なんですよ。長女ブレンダーだけ Apple Music を個人でやってて、で、足りないやつは Apple Music だってやろうとしたら、パソコンが妻ジェニファーの iTunes のログインが必要で、みたいな。道も幸もいかない。で、妻ジェニファーは夜勤に行ってて、どうしようみたいになってて、立ち往生してたところに僕が、その散歩出発前ぐらいに困ったねみたいになって、じゃあこの MacBook 俺の MacBook と P4 があればなんとかなるんじゃないみたいな。で、欲しい曲を Spotify で探し、 Spotify からアナログ録音で P4 に落とし、で P4 で撮った音源をまた、オーダーシティに落とし、 MacBook のパソコンに戻して、で、オーダーシティに入れて、で、音量の、だアナログ録音ですよね、まず P4 で。曲を再生して、直で P4 に録音して、で、曲が再生し終わったら止めて、で、オーダーシティ開いて、音量ボリュームを、音量レベルを CD レベルに上げて、で、3曲連続ぐらい再生したワントラックを、小分けして3曲に分けてみたいに。で、書き出して iTunes のプレイリストの中に、 エンコードして、iTunes 用のエンコ、M4A ファイルに書き換えたやつを入れて、みたいなことして、で、その、iTunes の、僕の MacBook に入ってる iTunes の Apple Music かの中のプレイリストで曲を並べ替えて作って、それから CDR で焼くみたいな。で、CDR で焼くっていうのも、僕がこの前、去年ウォンチュベイベイで、CD プレゼントの時に CD を、焼くために買った機材がここで役に立ち、オーディオインターフェース、ポッドキャスト機材、これを駆使して、だから足りない曲を録音して CD に移すことを、だから一回外に出したのをまたパソコンの中に入れるみたいな作業になるんです。で、あとは借りてきた、ゲオで借りてきた CD を、その中の欲しい曲だけ、その中の何曲、一曲、アルバムの中の一曲だけを落として、プレイリストに入れてみたいな作業を延々やり、一応、長女ブレンダーファイルを作ってるので、いつでもまた復活はできるようにはしてますけど、もう、だ僕の MacBook に入れっぱなしみたいな、そんなのをして、ちょっと出遅れて、5時半からスタートやけど、6時ぐらいに、食事会に、会場に合流し、そしたらもうみんなひとしきり食べてお腹いっぱいみたいな状態、早っみたいな、5時半からやないのっつったら、いや、ちょっともっと早く、5時過ぎから始まったみたいな、嘘みたいな。ほぼ1時間近く経って、ひとしきり食べて飲んで、もうウィーニングランみたいな。で、なんか、バカでかい刺し盛りが残ってて、それの、食べ残しを、残りを全部食べるみたいな。だから、行ってなんか好きなもん頼んでいいよって言われてるけど、もうなんか刺身とビールでいいや、みたいな。まあ、もう美味しいお刺身。刺身にあの、シャコとか、あと、何、ワタリガニのちっちゃいやつ入れてたやつとかもまた、いろいろ入ってたんで、その刺身よりに。タチウオとか、アジとか、多分そのマグロとかそんなかな。をもう、ちょっとずつ食べて、飲んで、で、焼酎飲んで、みたいなね、もう、最終的には絨毯でひっくり返って、リビングで寝るみたいな、ね、食事会で、その白芝来てるよっつって、今、あの、ジェニファー宮殿に繋いでるっていうから、で、食事会一軒目終わって、ジェニファー宮殿で飲み直しってなった時に、その白い芝犬に、なんでソラ君やったっけ？で、初対面して、初対面したそのまんま、じゃあ散歩行ってこようっつって、初対面の僕と初対面の白芝二人だけで、あの、散歩に出かけ、散歩のあの、うんち袋だけもらって、じゃあ行ってきますって。で、その子も、初めての土地やけど、一周だけよって言って、一周だけ、ちょっとだけ散歩するからねって言ったら、一緒におしっこしてうんこして、で、その本当に一周くるっと家の周りを回って、500メートルぐらいかな。一周回って戻ってきたみたいな。話わかるね、みたいな。で、あとは、そんな噛む感じではなかったですけど、で、花丸とかよくあの、何、絶対服従のポーズやないけど、ゴロンってする、横たわるようになるんですけど、この子も横たわらんかなと思ったら、必死で踏ん張って横たわらせようとしたら怒ってわんとかって怒って、まあ、噛まれはしないですけど、やっぱ全然違うよなと思って、しつけというか、やってないの違うよなと。でも、まあでも白芝、豆芝の中でも大きい方って言ったかな。でも8キロぐらいって言ったかな。花丸が13キロなんで、もう二回りぐらい体の大きさも違うみたいな。花丸でかみたいな感じだったんですけど。おもろ。また会いたい。でも、福岡からでも、かわいそう。で、リチャード王子、日帰りって言ったんで、止まらないんかいみたいな。飲んで帰ってましたけどね、あの、娘の運転で、ノンアルコールの。で、犬は、長距離移動してきて、いきなり花丸に会って、めっちゃ吠えられ、吠え返し、ぐったりしてて、で、初対面のおじさんに散歩し、で、初対面のおじさんと触れ合い、みたいな。だから、で、また車で帰っていく。ちょー、きついやろうな、と思って。 かわいそうやね。クソ暑いのにと思ったんですけどね。まあでも、いい子やったなと思って。うちの一族に柴犬が2軒、ね、2人おるっちゅうことで。すげえな。すげえなっちゅう話。でね、今日ね、あと、初の試みで、美容室行って行く前か、美容室に急遽車、ちょっと移転して遠くなったんで、チャリで、まあ夏は行けないので、車がある時に行こうって、ダメ元で電話したら、2時過ぎに電話したら4時以降なら取れるって言って、時間が余ったんで、で、この前買ってた、鉄粉取りシャンプー、なんかもう、車のボンネット触ったら、ちょっと、何、手で、触ったら、ちょっとチクチクチクって、なんか鉄粉が刺さるっちゅうんですよね、車にね。で、その鉄粉取りシャンプー、まあ、一回じゃ絶対無理よっては言われてたんですけど、なんか、化学反応でピンクに色が変わって泡が、で、流れ落ちるみたいな書いてあったんですけど、で、まあ、使い方簡単で、ただ、泡立てて擦ればいいみたいな、スポンジで、付属のスポンジでみたいな、やってみたら、ピンクにはならなかったんですけど、まあ、若干取れたな、ぐらいな。でも、その、ワックスが剥がれるんで、その、もう、鉄粉取りシャンプーして、水流して、そのまままた洗車機かけに行くっちゅう。で、車拭き上げて、そっから美容室みたいな感じだったんですけど。まあ、豆にやらないかなって結構、チクチク。鉄粉が刺さってる、だからそれが錆びて、塗装が剥がれるとか、多分そんな感じでしょうね。で、なるべく車はワックスかかっときたいっていうか、雨の日に水玉ができてないと気持ち悪いので、だ常に豆にかけてますけど、初めてその、で、鉄粉取りシャンプーもピンキリ値段が高い安いがよくわからないけど、まあまあ、800円ぐらいのやつにしたんですけど、あとなんか、上手な人は粘土みたいなのがあって、粘土を広げて、粘土をボディにつけて、粘土にひっつけさせて、トゲ抜きみたいにするみたいな。でもなんか、その粘土の鉄粉をもう一回、なんか、コネコネやってる間に、その鉄粉がまたボディに戻って傷になるとか、あるんかなと思うので、ちょっと難しいからやめたんですけど、鉄粉取りのやつ、粘土のやつで、結局その化学反応シャンプーみたいにしたんですけど、どうなんやろうね。ちゅうやつ、もうやったりしております。はい。まあ、そんなとこですか。そんなとこですね。来年、あ、来月か。来月。はい。来月、横浜アリーナに、あとは、向かうだけ。今日、あれ、あのちゃん出るっすけどね。で、M ステにアイコとあのちゃんが出てた。だあのちゃんの歌い方のなんか、怖いというか、本気というか、なんか、すごいね、やっぱね。あの、尾崎世界観の曲が新曲やったね。曲作ってるのが尾崎世界観やったっていうやつですけど、すごい演技入ってる演出みたいな、こう聞き迫るというか、なんかこうジーンとくるっすよ。なんかわからんけど、歌の内容がよく理解できてるかどうかわからんけど、なんか泣きそうになるっすね。なんかね、あのちゃんの歌って思います。あと情熱大陸もう、あれTVer でもう見れなくなるんかな、情熱大陸。めちゃなんか休んでないな、あの人ね。ずーっと曲作ってライブして、曲作ってライブしての生活を休まずやってる。綾戸知恵っぽいなと思うんですけど、綾戸知恵が休んでないのか。あんな休まない人もいるやなと思って、ずーっとやってるみたい。なんかもう思いついたり降ってきたフレーズとかをメモってみたいなことしてるとか言ってましたけど、もうなんか、何最初の、最近どく、そういえば、メモらなくなったなと思って、ポッドキャストで喋りたいこと、リマインダーみたいなのをよく、 前は使ってたんですけど、最近リマインダーに何も書いてない気がして、何も書いてない、ちゃんとその辺もちゃんと何だか、まあ、プロじゃないからあれですけど、トークサバイバーもそうだけど、相当だからトークを用意して臨むっしょ。ああいうのができるのすごいなと思って、やっぱプロは、で、まあ、で、多分、で、佐久間さんのオールナイトニッポンでも言ってたっすけど、用意してた話ができないかもしれない。というか、流れが変わって、その話じゃない話を急に持ってこなきゃいけなくなったりっていうのも、できなきゃ、大変よね、みたいな、絶対できんわと思って。あとは自分の持ってきてる話をその流れにどうやって持っていくかみたいな、ねじ込むかみたいな、その、差し込み方もあるみたいな、できんわ。むずい。芸人すげえと思いますけど。だからまあ、せめてメモったらいいよね、って思います。はい。そんな曲、いきます。始まるかな。始まりました。そんな曲です。ビアンコネロで西へ西へ。ビアンコネロで西へ西へでございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポー。 はい、お送りします。448回でございます。オールネポでございます。ちゅうことで、そう、あれはギターをまた弾き始めたんですけど、先週、4弦が、ずっと張りっぱなしの弦、1年以上放置したからか、すぐ切れて、で、もう、張り替えてない。また張り替えないから。そう、だからその、放置が、ね、で、この暑さで、5年日記ずっとつけて2年目に2年目なんですけど、お盆ぐらいからあまりの暑さに、今書いてないですね、多分。今、史上最長5年日記止まってる問題。また復活せないかな。割と去年の今頃何してたかわかるのはおもろいな。1年経っての、今年最高の暑さでもうへばって書くのやめたみたいな。書こうと思っても眠くなるの先とかね、そんな。で、スタジオが暑いので、スタジオで机に向かって書こうと思ったら、ダメで。で、枕元に置いて膝の上でベッドに座って書こうかと思ったら、もう眠いのが先みたいなね。中。はい、そんな。いきます。あれ。はい、ジュダグルネポ。で、クリス・ペブラです。X にて、ハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。鬼オロちゃんからいただきました。封を開けた瞬間の香りからノックアウトされました。ゆっくりの時間にいただきます。素敵なご案内ありがとうございますってことで、コーヒー当選おめでとうございますという鬼おろちゃんのとこにも届いておりますと、もうノックアウト、鬼おろちゃんノックアウトです。よかったです。やっぱ違うよね。鬼おろちゃんに喜んでいただければ幸いでございます。まあバンディーなんかすごいんですけどね、あの香りの良さね、これお兄ちゃんメロメロになって、また頼んでいただければととかね、ギフトとかに使っていただけるとなおさらいいんじゃないかと思いますけど、はい、ありがとうございます。次まして一服さんでございます。じゃじゃーん、オルネポ10周年記念隙間コーヒーさんのドリップバッグ、違う豆のセットなので味わうのが楽しい。桃屋さん、バンダナさん、ありがとうございます。ブラジルの豆を入れてみたけど、やっぱり美味しい。うまいと二人で楽しませていただいてます。ということで。そう、あのね、4種類ね。今回、ドリップパック。ブラジルとか、インドネシアとか、デカフェとか、深入りのやつかとか、4種類ね。そう、あと何やったっけ、アフリカやったっけ。4種類とにかくあるので、それぞれ楽しめる。面白い。いいっすよね、これね。飽きないと思いますよ。で、またその上気に入った豆をまたね、まとめて買うもよし。ね。はい、あ。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。続きまして、ベリダイ、トラベリングダイスです。桃屋さん注目ですよ。タイムフリーでどうぞ。ということで、日曜天国、安住さんの TBS ラジオのやつに愛子ゲスト出演。知っとるっちゅうね、もう聞きましたけどね、全然音楽の話しない愛子得意のね、面白かったですけど、安住さんとお友達みたいな雰囲気が面白いですよね、なんすかファンクラブには全部こう LINE とメールで全部出演情報が届くので、あと、各、全国の、ラジオ番組出演の、コメント、出演とかも全部、メールで来るんですよ。LINE とかでも。なので、全部情報が、入ってくるのが、そう。ファンクラブはそういうのが、すごいよね。知っとるかいっていうことです。ありがとうございます。知っとるけじゃないね。はい。そういえば、やめたんやね。畳田丼。何やったっけ。 イグサンローランか。あの漢字でね。カタカナでイグサンローランにしときゃよかったと思うんだけどね。草だけ漢字でね。ありがとうございます。さあ、次は、さくやちゃんでございます。届きました。封を開けた瞬間の素晴らしい香りが幸せです。ありがとうございます。今から入れよう。ということで、これね、隙間コーヒー、放送おめでとうございます。そうそう。あ、これ、4つ、ブラジル、そうね、ブラジル。ブラジル、デカフェ、深入りのやつね。あれ、エチオピア、インドネシアと。4種類。楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。さあ、続きまして、黒柳りんごでございます。黒柳りんごも当たっております。届きまして、ありがとうございます。手軽に楽しめるドリップパック、そしてやっぱりおしゃれな隙間コーヒーのロゴを並べてみているだけでも癒されます。ということで、飲みなさいって書いてますけど、まだ飲んでない。ということで、みんなね、みんなそれぞれ、三者三様、写真の撮り方ね、ある、いろいろありますね。やっぱですね、センスを、それぞれが、構図をね、ありがとうございます。さあ、続きまして、ケンチさんからいただきました。447回拝聴、嵐の中、スナックがよく営業してましたね。帰りの交通機関やタクシーが捕まらなかった場合は大変。そうなんですよ。まあ、無事ね、帰れましたので。もうだから、あれから今のところ飲む機会が2回、3回とありますけど、大人の飲み方ができております。もう大丈夫でしょう。もう外の飲み方、50代バージョン、シフトチェンジ、完了宣言してんじゃないですか。もうだから、失敗しないでしょ。私、失敗しないんで、路上で寝ないんでっていう飲み方が、もうできるやろ。いい加減ね。もう大丈夫かな。最初にギューッと、生ビール3杯立て続けに飲まないみたいな。もうこれができれば大丈夫。あとはもう、さあず、テンションが上がるとか、楽しいみたいに、急にピークが来ると、急に落ちるので、やっぱ、じわーとじーっとその、飲むのが、酔うのが目的じゃないですよっていう、その佇まいを、やっぱ50代はしなきゃいかんなと、思っております。ありがとうございます。さあ、続きまして、ああ、それで、ゆかちゃんでございます。わーい、届きました。嬉しい、飲みたい、どうしよう。いや、ここは休日ゆっくり、ありがとうございます。ことで、これね、一便で届いたやつかな。だからまだ、もう今週末飲んだんでしょうか。またこれもゆかちゃんでまた写真の撮り方が、みんなそれぞれいろいろね、撮り方と、その、下に、何、クロスなのか、の上で、撮ってるみたいな、なんかみんないろいろ撮り方がありますよね、これね。絨毯、カーペット状のものなのかとかね、クロス、布の上なのかみたいな、テーブルの上なのかとかいろいろ、みんないろいろありますね、これね。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、アポロさんがいただきました。令和6年9月4日、拝聴のアポロポッドキャスト、オールネポ447回入っております。ありがとうございます。いつもありがとうございます。さあ、で、もう一つ。さあ、そして、サニトラさんでございます。犬はトイレ我慢できるんだ。羨ましい能力ですね。わら。台風対策万全にしたら、コースずれるあるある。金曜日、仕事休みになったので、ワークマンに行き、カッパ買いました。イナレムのカッパ、おすすめです。っていうね。これまたわからんワードがいっぱい出てきまして。イナレムっていうカッパがあるね。ワークマンに。そう、今どれか、トライアルで買った2000円ぐらい、2000円、3000円しないぐらいやったと思うんですけど、雨漏り、ズボン雨漏り問題で、こう、冬は冷たかろうと思うんですけど、ワークマン行ってみるかなと、ズボンがその染みるのなんなんやろな、あれね。あとそう、山口は凍ることを染みるって言うんですよね。あれは意味わからんね。死みる。あと死ぬこと死ぬる。死にそうになる。死ぬる。死ぬる。死ぬれ。なんか、なん意味が、なんか難しい。だから、60代以上の山口宇部の鉛が、たまによくわからん。ちゅうね。皆さん、カッパはイナレムです。イナレムってカッパが、そう、ブランド名なんか、ワークマンにあるブランドなのか、ワークマンブランドの商品名なのかわかんないですけど、サニトラさんも詳しいね、休日にワークマン行くっていうね、 すごい。真面目。僕は飲みに行きましたけど。はい、ありがとうございます。はい、ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポでポストいただけましたら、私、大変喜びチョモランママンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はーい、エンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしました。阿部市の中心からお送りしました。桃江のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン第448回でございました。桃江のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン短く訳すとオールネポー。はい、やっぱ寝起き、深夜。深夜。テンションがね、のぺーってなる。もうでも、今日も、
とってと、とってと、
まあ、まだ50分経ってないぐらいなんで、収録ベース的にはね、一応1時間超えるので、テンション低い分、スーッと進んでいく感じします。はい、ありがとうございます。はい、さあ、いよいよだからトークサバイバーも始まったし、なかなか見るものが楽しい。西園寺さんももう終わるか、ブラックベアンもね、どうなる。相変わらず、まだ覚えられんのですよね。ダイレクトアナシスモンストやったっけ？ダイレクトアナシストモンストやったっけ？ん？あれが言えないね。ダイレクトアナシスモンス、モーシス。あれがまだ未だに覚えられんね、あれね。みんな覚えてみてください。心臓の血管を直接縫う技、ダイレクトアナシスなんとか。はい。ぜひ、皆さんもね。あれは釣り針みたいに縫う、難しさね。やってみて。はい。それではオルネポエンディングテーマ、自分で歌っております、桃屋10周年記念シングルでございます、クマジャックインレーベルプロデュースでございます。桃屋でウォンチュベイベーショートバージョンでーす。
行ってみれば最高、そのうちで
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだ
ー、福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。